よっ、シングルパチパチ
相変わらずのね、ハンズフリーネットラジオでございます。お届けするのは私ですこと北山と
パッキー小林です。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、今公開されたグルメ漫画を語ろう会が結構好評ですよ、ええ
一部の人間があれでしょ、親子丼、親子丼したら親子丼が食べれるとか、なんかどっかの変な人が言ってましたよ
あ、それはゆっくり会計士ですね
もうね、頭の中がね、フランス書院文庫になりすぎですよ、あの人。本当なんか、
ゆっくり会計士さん、なんか僕にリプライ飛ばしてきたんですけど漫画娯楽に書いた時にそばの描写で怒られたから漫画は描けないなって書いてましたね
もしかしてやる気だったのか。
ゆっくり会計さん何者なのかなと
多分ね、俺に向かって言ってるのかってなったんじゃないですか。
だんだんね、なんか中の人が誰か分かってくるような気がするんですけどあの発言大丈夫なん
だ、ね、大丈夫でしょ、言ってるんだから自分で。
うん、そうか、まあ自分で言ってる分にはね全然問題ないんでしょうけど、ね。まあ、そんな感じでね、漫画語りが結構好評やということで、
ええ、
今回は映画化もされました声の形について語ろうです。
前に一回やってませんでしたっけ。
これはね、今は亡き A 君と
今は亡きじゃないから、だから
何
今ね、あ、そうですね
A 君ね、定期的に LINE くれるんですよ。
ええ、
そろそろ俺はノイジーズに戻りたいですって言って、いいですよって、いいよって僕は答えるんですよ、でもね、収録されることはないまま時間が経っていってるんです
ねあれじゃないですか、ずっとあの変なアパートに行ってるんじゃないですか、だから、
うん、だからね、最近思うんですけど、この LINE はボットなんじゃないかな
って定期的にね、
定期的に来るんですよ。でも新井君、まあ、A 君はもう存在しないんじゃないかなってね。
もうあれですね、パトレーバーの劇場版の一作目みたいな感じでね、本人がいないんだけど
そうですね、もしくは、映画版のアキラやったんですかね、
いや、そろそろエホバっていう名前になるんじゃないですかね、彼もね
やばいですね、さっきなんかパートのって言ってましたけど、それボーナストラックの話ですからね普通の人その話しても分かんないですから
ね。気になった人は買ってください
いや、それがもう今梅君が売ってないから買えない
マジでじゃあしょうが
ない。エンタジャム通販終わっちゃったでしょ、知らないうち。
いやーね、もうどうするんですかね。
どうしたらいいんですかね。ボーナストラック結構あるんですけどね。
いや、もうイベントの時に北山さんが全部持ってて売るしかないですよね
そうですかね、うん、
あるよ、まあ、あるよって言って、
結構いらっしゃって、メッセージ何通かいただいてるんですよね。エンタジャムショップ、そうなんですけど、ありません
もうあれですね、毎年やるじゃないですか、です、ね、結構北山さんコミケ出るじゃないですか。
コミケ出ますね、
あそこで売るしかないんじゃないですか
ああ、まあ、やっぱりそれしか残されてないんですかね。
そこでね、まあ、ラインナップほとんど全部揃えれば、
まあそれもね、ちょっと久しぶりにちゃんと売った方がいいんじゃないかなと思いますし、ね、まあね、そうですね、あと過去のデータ、あのサーバーに残りすぎじゃないですか大丈夫なの。いや、知らん。なんか別にエンタジャムはね、別の運営会社がいらっしゃるからね、そこ心配するのはなんかすれ違いなのかもしれないですけど、なんか若干心配ですよ、あんなに過去からね、どんどんサーバーの中に放り込んでたら。
いやいや、もう多分ね、そのうちその過去のアーカイブが勝手に喋り始めますよ
どういうことなの。
どんどん人格が形成されてますから、今蓄積されてますからね、そこにね。
まあよくわかんないですけどね、まあでも多くの人がね、過去の回のダウンロードしたいっていう人は多いので、聞きたいっていう人はね、
そこね、
中の方法でちょっと、流していかなあかんかなとは思うんですけど、でもまあ今残りすぎてるアーカイブも問題なんでねちょっといろいろ最近悩みどころではある。
まあそこね、
で声の形ですよ、パッキーさん
はいはい、いや、入ってましたね、
劇場版すごかった、
入ってました、お客さん入ってましたね、田舎で、まあ、3連休の時にちょっとわーよい始まったと思って、夜の会 あ、昼の会行ったのかな。いましたね。まあ、その。
さんは全く予備知識なく見に行ったんですか。
あ、もうそうですね。まあせいぜい刑事物語ぐらいのあれしかないですよ、知識的には。なんか、
あ、田中邦衛が出てきてね。
そうそうそう。
What torture あれね、こないだ今僕あれを始めたんですよ、 DTV。
あ、見始めたんですか。
で、500円で映画が見放題って、
うん、
そこにね、刑事物語の位置だけ、
あ、あるんですね。
で、 HD リマスター版で上がってるんです。
へ
で見たんですけど、
ね、
最初に越してきてアパートに入るときからもう田中君にこっち見てましたね柱の陰で半分ぐらい顔出してこっち見てました
よ、ね、あ、怖い、怖いね
こんな前半戦からおったんやと思って刑事物語はね、見るたびに新たな発見がありますね。もうすっかりあんな田中邦衛ベジティから最初から使ってたとはすっかり僕は忘れてましたよ。いやー、やばいやばい。でもあれに比べりゃ声の形はもう超ライトの話でしょ。
いやいや、そんなライトの話じゃなかったっすよ
いや、そのアニメ映画でどういう時間の割合になってるかによって声の形がダークにもなるしライトにもなる、
ね。まあ、最初はもうあれですよね、調子ぶっこいたあの男の子、
あ、主人公がね、
うん、主人公が、ね、まあ、その聴覚障害ですよね、彼女は。
はい、
うん、まあ、この彼女がこうやって、まあ、普通の学校の普通のクラスのところに聴覚障害の子が来て、女の子、うん、まあ可愛らしいんだけども、まあ、耳が聞こえないで普通に喋れない、
はい、
うん、が来て、それなんかもうめ、なんかこいつの面倒、最初ね、親切でやったけどなんともこいつうぜえなって話になって、でみんなでいじめ始めるってところが大体 2,30 分。
え、そんなに時間取るの、うん、すごいな。
もう最初からも彼はこうやって調子ぶっこいてへいへいって感じで、一番あのもう演出としても完全に彼がもうあの一番イラつくガキとして描かれてますよね、まずは。
あ、
でもあのやる気のない適当にじゃらついてこうやってなんか、で彼の根っこのところがそんなに悪い人間じゃないなというふうにも受け取れるけど、基本的にはなんかもう周りのかなんか雰囲気に流されて、なんか
そうですね、流されますよね、
ね、補聴器をいきなりもぎ取ったりとか、それでぶっ壊したりとか、
はいはいはい、
であのノートをあの補聴器を放り投げたりとかね、
あ、
でバンバンバンバンそうやってもうシャレな金額的な損害まで与え始めて、それで先生が動き始めて、みんながそうやってるから俺もやっていいやって調子ぶっこいてそいつねやってたら、お前がもう主犯だってことになって、でお前らだってやっただろうって言ったら、いや俺止めたしって言われて、もう完全にそいつが悪いってことで、もう仲が良かった男の子と 女の子が完全にもう孤立した状態で、お前は最低のやつだって、今度逆に彼が今までこうやって調子ぶっこいていじめたことを全部自分がやり返されるところは、これがまあ導入部分ですよね。
はい、まあ、いじめ子がいじめられっ子に変わってい
く、うん、でまあ自分がやったことを自分がまた追体験していくっていうような、
うん、
まあ、それで自殺しようとしてるときに、まあこれでもう全部身辺整理してっていうときに、あれか最後のノートだけでも返したい、罪滅ぼしなのかなんか分かんないけど、で彼女が言ってるその、まあ、聴覚障害のなんかなんですかね、あれ学校みたいなところ、
うん、そうですね、そういう専門校がある
んですね、うん、そこ行って彼女に、まあ、その前なんか何ですか、学校のなんかプールじゃないけどなんかそういうなんか噴水なのかそこのところに入れて、はい、もうなんかそこで自分で拾っててもうゴワゴワになったやつをとりあえず渡そうと思ってるのか、まあ、まああれですよね、そのアニメの中でも最初から見た時にもうちょっと一目惚れっぽい感じの演出がありの、
ああ、そういう演出を入れてるんですね、
うん、でまあそれであって、まあ、それ
女の子すごい可愛い感じとかしてましたからね、現
在であって、それでまあちょっともうそれでもふんぎりついたからっていうところではなくて、なんかまあそのことあったからまたちょっとなんか生きるのちょっと死ぬのちょっとみたいな感じになって、まあそこから物語がまあ始まるって感じですよね、うん、
はいはいはい、で高校時代に飛ぶわけですか。
そうですね、まあ高校の時にそういう会うとこですね、アニメの中では、はい、うん、
まああの再び2人が再会するってね、
うん、
で主人公の彼はもうすっかりね小学生の時にねじ曲がってしまって、まあ暗いやつになってるんですね、一人で孤立してねうん、もうやばい人格形成出来上がっちゃってる。ただ 彼女ともう一度出会うことで、まあ、いろいろとこう自分の殻をまた破っていくというか、
うん、
彼女自身とねどんどん近づいていくためにどうすればいいのかっていうので、まあ、頑張っていくような基本は話だと思います。
そう、まあもう今日そうですね、まあそれでちょっとまあそういう聴覚障害の女の子っていうところを使って、まあちょっとベタですけど、まあもう基本的にまた純粋な恋愛もんですよね、はい、うん、
これね連載初期の頃から絵が相当推してたんですけど、
もう終わったんですよね。
ただもう終わってます、うん、だから書店員やったんで彼が
ね、
もう一巻読んだ時にこれはもうやばいのがやってきたというので、
うん、
まあ僕に勧めてきたんですけど、一、
うん、
巻がちょうどその内容なんですね、小学生編の、うん、
はい、
だからめちゃめちゃ暗かったわけですよ
いや相当俺もイラついて見てましたよ。なんかもうアニメの方がもう本当にムカつくガキとして描いてるんですよね。もうそれじゃないといけないから。
うん、でも原作はだから10巻ぐらいあるわけじゃないですか、うん、にもかかわらずそのパートで20分30分やってたらやばいですよ
まあでももう、もう見てる人にはそのガキが、まあ、主人公の男の子ですよね。まあ、彼が最低のやつだっていうことを徹底的に叩くまなきゃダメですからね、話としては。
まあまあ映画としては、
ね、うん、もう徹底的に最低のことやったっていうことね。で因果応報でいい気味だと思われても仕方ないようなところからあの物語進まないとちょっと全体としてバランス悪いですからね。
はい、どこまで検索をやりきったん
さあ分かんないですね、私は。分
かんないん
で。でも、あとはもうね、あって、俺が、いじめた俺が好きになっていいのかっていうのと、あと、俺がその友達とまたこうやって、まあ、だんだんとその、彼女と会ってから、また変わってきて、風が。で、なんか、昔の友達とまた交流が始まったりとか、再会があったりとか、はい、なんか、ちょっといい感じになってみたいな。
うん、高校になって出てくるアフロ友達は出てくるんですか？
ああ、できますね。最初の友達ね。久しぶりの友達ですよね。
うん。うん、あいつすげえいいやつなんですけどねでも あいつはねあいつでね結構孤立しがちなんで浮くんですよね
最初はあれですからね、あのアニメな、で、あのアニメの中ではお前ちょっと俺忘れ物取るから自転車貸せよって言われて、やだよ僕の自転車だよっていう時に主人公はじゃあ僕のでよければってそこから始まってますからねそれでそのまま自転車は帰ってこなかったっていうねそしたらそいつが、あ、田んぼのところに乗り捨ててあるの見つけてきたよって言って、そこから何となくよく分からずに、まあ親友だろうって言って始まるっていう感じですよね。
ああ、そうそうそう、あのアブロ君の方からね、うん、積極的に近づいてきてくれるんですよね、
うん、他の友達ができると焼きますからね
そうそうそうそう、
俺が友達だろうって言って
でも他の友達もそのアブロ君をハブろうとしたりするだから結構ね、原作ね、人間関係がね、やっぱりメインで書かれるから、割とエグいんですよね。
あ、
うん、あと、小学校の時に実は好きやった女の子が出てくるんだ。主人公のこと好きやった女の子。
なあ、あの、ちょっと髪が長くて。
うん、黒い髪の女の子。
うん、あれは出てきます、出てきます。うん。
ああ、そいつはそいつでまたやばいでしょ。
まあ、
割と、
彼女はもう。
ストレートに、うん、あの、ヒロインの女の子。対して聴覚障害うんうんじゃなくてずるいって言ってはっきり言うでしょ、
うん
うん、あの辺もね割とだから原作やってる頃は割とこう批判してる人とか多かったですよね、
うん、
やっぱり扱ってる題材が一個センセーショナルすぎるから、なんかそういうのにこう付随して作品の面白さだけじゃないところで割とうるさ型みたいなのが出てきちゃってて、そのせいでね、なんか最後のまとまり方がちょっと、うん、こじんまりしちゃったのかなっていう印象が僕は漫画ではあったんですよね、
うん、劇場版もね、案の定あの字幕がないのにこんな映画作るなっていうよくわからない批判が出てますからね
あ、要するに聴覚障害の方が見れるように下に文字を入れとけっていう、
うん、そうそういうことを、そういう配慮もしないでこうやって安易にこういう作品作るなっていうような論調がまたなんかネットで出てますね、うん、
まあやってる内容が難しいからそういう人らも出てくるんでしょうね、
うん、
じゃあ全部字幕入れなあかんのかとかそういう話にもなってくるんじゃないか。
まあ難しいところですよね。
難しいところですよね、それって、まあ、危ない。
大丈夫ですか？
いや、大丈夫。何しろあのすごい雨です。
まあ今日はね、ちょっとなんかゆっくり行った方がいいと思いますよ、危ないから。
いや、すごいゆっくり走ってますよ。
しかも話しながらね。
え？
しかも話をしながらね。
ハンズフリーですからね。まあ、それは大丈夫。
いや
いや、でも、ほら、横を一般車線で、隣が追い越し車線じゃないですか。
ねえ。
追い越し車線にトラックが入ってきて、水がバッシャーってかけられたんですけど、
ねえ。
もう、完全に視界が消えましたね。すげえなと思って、トラック。何キロ出してるんやって思いますよね。あえてキロ数言わないんです
よ。怖いですよね。
恐ろしいですね、こっちはめちゃめちゃ今ゆっくり、ってますよ。怖いから。まあともかく、じゃあ全体的なパッキーさん評価としては面白かったんですか、こうラグものとして。
あ、まあ見応えはありましたよね。
まあ君の名はと比べてっていうのも変な話ですけど、まあ、この一連の流れで乗っかってみるのは良いのではないかっていう感じですか。
なんかもうまとめみたいな感じになっちゃう。まあ、そうじゃないですか。まあ、ね、ちょっと君の名は始まる前、君の名ももう一番期待してましたけど、まあ、声の形もすごい期待してましたからね。
ああ、そうなんですね。
もともと。もうだけど、あれですね、まあ、あの横剣でね、もちろんあの同じようなやっぱり、本当に10代とか20代ぐらいの女の子同士とか、カップルとかそのばっかだったんで、そこにあのね、ハゲた俺が一人だけなんかまあ一緒に並んで見てましたけど、なんすかね、まあ、あの横剣もさ、実写の恋愛ものももともとあるんですけど、固めてくるじゃないですか、いっぱい恋愛もんだから。なんすかね、やっぱりなんか世の中ラブがないから、ああいうエンタメ系が今ラブが多いんですかね、こんないっぱいね。
なんかあの何者っていう映画もよくやってるじゃない
ですか。すごいですね。
で、あれもなんか一人だけ馴染めなかった男が、まあ、結局恋愛の話っぽいんですよね。だからそういうのにもなんかわーわーとか言ってる子いましたよ。そう、君の名、後ろにいる学生とか女の子いっぱいできてて。
え、それは何ですか、盛り上が
り、なんですか。
その子が何て言ったんですか。
ね、あ、だからあの映画の予告とか映画見に行くと流れるじゃないですか、それに対してなんかいちいちこう後ろでみんなでバーッとか言ってこれを見なきゃとか言って
肯定的な意
味、そうそうそう、普段のね、なんか僕らが見てる映画と結構根本的に違う感じがしましたよね。君の名の時に思いましたよ。あ、なんか今日俺違う映画見に来てるなっていう感じが。
君の名もちょっとね、なんか俺やばかったっすんだけど、今回声の形はもっと若い感じがしましたね。
あ、
まあ、まあ、でも休みの日に行ったもありますけど、
乗れたは乗れたでしょ。
そうですね、疲れましたけどね、ぐったりしました。疲れたーって。まあねえ、なんか最初のところ最初、もうだけど最後まで主人公の男の子やっぱり好きになれなかったですからね、人として。
あ、
もう多分根っこは最低のやつだってこと変わってないんで。
そうですね、
やっぱ鼻へし折られたからああなってへこんでちょうどいいバランスになってますけど、もうあれがなかったらもうとんでもないやつになってるだけな話なんで。
そうですね、
まあ、あとまあ話あれですよね、もう君の名もこの声の形も思いましたけど、まあ実写の恋愛ももう見てあまり見てないけど、そうなんですけど、やっぱ恋愛ものあれですね、もう理屈好きに2人が好きっていうことが許せないと全く乗れないんですね、やっぱね。もう普通で考えたら、あの子がね、途中でやっぱ久しぶりに再会してでノート渡して、まあごめんっていうは言わないけど、なんかちょっとわざわざ自分に会いに来てくれて昔のノート渡すっていうところで再会して、まあ俺だったらトラウマしか残んないですよね、そんな人間になったところで。それがしばらくこと会ってるうちに好きって彼女の方からしかも、ね、告白するぐらいになるってことが、あれがもう正直理屈だけで考えたらもう全くリアリティないですからね。
まあでもね、小学校の時の人間と高校生で出来 き上がったその体を見たときはまた違いますからね、
うん、え、それは男の子からの目線、
うん、いやどっちもどっちもだから、うん、ほら小学校の時のに、まあ、ちょっとイケイケやったやつとかが5個ぐらいになってタイプ変わるって、うん、まああるじゃないですか、いろいろあって、だからそうするとなんかもう別物の付き合いが始まるような気もするんですよ。
もうなんかね、見ててね、思ったのは北山さんでしたね、彼はね。
へし折られた感
じ、ね。へし折られた感じ。だってもう話聞くと北山さんもうそっくりですもん、彼に。
あ、まあまあ、だから僕は、あれでしょうね、こう、あんまり彼のことを否定しきれない
で、ね、あれでしょ、なんかちょっとなんかあの、なんとなく、本当の友達じゃないくて、なんかで、ウェーイって、こうやって肩組んで後ろから、ウェーイって言って、なんか適当にプロレス技かけてたでしょ、北山さん、友達に。
あ、かけてましたね。
うん、そう。まんまですね。
やってたな、やってた。うん、でもまあ、あの、人いじめたりはしなかったですね。うん、そこまでヒエラルキーの頂点にはいなかったですから。
うん、まあ、ね、あの、アニメの恋の形の彼は真っ逆さまですけどね。
そうそうそう。
お前が全部悪いになりましたからね。うん、
あんだけだから、ヒエラルキーの頂点にいるとね、脅かされるんですよ。あの、自分の世界で勝手に自分がキングやと思ってれば、しばらくキングでいますよ。うん、で、あの、社会の荒波ぐらいでやられるわけです。パコーンってね。
まあ、見てて思ったのが、やっぱ岡田真理さっきの最近見すぎたじゃないですか。
はい。
だから、あの、分かりやすい形で、もう、お前なんか大嫌いだってこと叫ばないから、なんかね、まあ、岡田真理みたいなことはみんなしないんだけど、し、それが岡田真理の作品の売りなんですけど、なんかね、みんな好きじゃないですね。あの、聴覚症状が抱えた彼女に関しては、まあ、フィクションとしても、彼女は純粋でも男の子、彼のことが好きになったってことに関しては、もう、これはもう、別にそんな反感を思うとか、もう、それはそういうもんだっていう意味で納得したんですけど、正直言って主人公もその小学校の友達とか、あと高校になってからできたあの男の子の友達とか、どいつもこいつも基本的に俺はムカつく連中ばかりでしたね。もう結局もう表面だけだろって、そのまあ、あの主人公の男の子と女の子はまあ本当にまあ好きっていう意味ではまあ自分をさらけ出してるっていうかいいと思うんですけど、しかもね、まあネタバレ言っちゃいますけど、1、2まで一緒に減ますから、視線も一瞬ね、くぐりますからね。うん、そういう意味ではもうつながりっていうか、まあこれはもうそういう恋愛もんだし、もうこの二人がやっぱ結びつくことがやっぱ最大のね、見せ場ですから、これに関しては納得いくんですよ。はい、それは別に俺もいいもん見たなと思うんですけど、誰一人その周りの人間、はい、いい感じは残さず終わってきましたね、なんかね、俺の中でね。高校の時にできたあの男の子友達とかもう、あの、頭もやもしゃもしゃの彼じゃなくて、もう一人イケメンっぽい、
はい、イケメン
君
いますよね。
もう彼はもうどう考えても情が薄い人間にしか見えなかったですね。まあそういうエピソードほとんどないから、時間が限られてるんだね、多分ね、原作と違って。
そうですね、うん、いや原作でもそうですよ。
だからこいつら言ってなんでつるんでんのっていう、まあ主人公の彼自体も思ってますけど、俺いいのかなこんな幸せでって言ってますけど、もう全然あの疑わしいですよ、あいつらの関係は、どいつもこいつも。だから
そう、
うん、結局あのまあ、メインの2人と、逆にあのずっとあのみんなの本心をさらけ出そうとする役割 の、 その小学校の時男の子が好きだった川上って子かな、名前忘れちゃったけど、この3人だけですね、好感持ってたのは。うん、
なるほど。
うん、だから
原作もでも遠からずですよ、人間をじゃ あの相関図みたいなのにして、このキャラがこのキャラがみたいな考えていったら、そんなにね、いいやついない
んですね。いやもう、基本的になんか、こいつらとは長くいたくねえなってやつばっかでしたね。まあ、主人公の男の子もそうですよ。うん、正直言って。気味悪いこいつと思って、なんか。
まあ、うん、まあ、原作者が女性やっていうのもあるんじゃないですか。
最初のあの演出が俺の中で効きすぎましたね。いじめっ子の時の。うん。うん、
ああ。
一番嫌いなタイプ。うん。
そこがやっぱり何十分残っちゃうから、それはしゃあない。
もうね、私もね、中学校の時に深刻にならないレベルでいじめられてましたからね。
ああ
。で、ああいうやつらって本当に一人になると何もしないんできないんで。
そうですね。
うん。
いや、やっぱり、そうでもいい。僕はそれはやっぱり嫌でしたね。うん、だから、自分がなんか面白おかしく生きるのはいいんです けど、なんかね、人へこますのは全然、ちょっと嫌なんですよね。ただまあ、調子を乗ってましたけどね。そこは否定しない。すっげえ調子乗ってた。まあ、そこはね、否定しないですよ。何回も言うけど。
マルド。
だから、
うん、
今回の声の形がまあ、映画化されるっていう時に、僕が結構やっぱり懸念したのは、やっぱ題材がヘビーな内容じゃないですか。題材がですよ、
うん、
内容的にはそんなにヘビーじゃないんですよ。
そうですね、もう普通の恋愛もんですよ、うん、中身は、うん、
ただまあ一つね、その生き死に関するエピソードだけがまあ最後重いのかなと、うん、だからまあ本人がやっぱり、でもね、それが原作でね、実はなんでそういう行動を起こすようになったのかがよくわかんないんですね、
うん、
実際にね、その生き死にに関して言えば、
まあ、彼女が自殺をね、図ろうとする
っていう、ね、うんうん、だからそれが結構掘り下げが弱いく僕が感じたところで、うまく映画がここは演出上復活することができるから、凝縮するとこ凝縮して、広げるとこ広げて、時間の使い方によってそれを描くと、うん、そこのシーンっていうのが非常にまあつながってくるのかなっていう気はしてたんで、
うん、
だから僕は個人的には映画は見てないですけど、映画を見た方がいいなと思いますよね、うん、ただ原作はね、割とあれを見て、あっと思って原作だったら意外と間延びしますよ、ね。うん、僕の個人的な原作感想で言うとね、
ちょっとね、うん、まあまあだから頑張ったし見応えもありますけど、ちょっとやっぱり聴覚障害っていうのが、うん、まあ、なんか2人の間の、なんだろう、なんかドラマの小道具にしか思えなかったのはちょっとありますね。
うん、でも本人も、その書いた作者も、そんなに そこがメインで書くんではなくて、まあ、そういう人たちと、あんまり変わりがないんだと、普通にまあ恋愛になるんだっていうところで、楽しめるような作品にみたいな感じのことはコメントで言ってましたけどね、
うん、
ただやっぱり思ったより扱った内容がヘビーだったんでしょうね、
うん、
選んだ題材がね、うん、だからいろんな人からやっぱりバーッと言われて、最後はやっぱりそれをヘビーに受け止めたような内容で終わらさざるを得なくなった、うん、歴史に関わるとこまで書かざるを得なくなった。僕はもうちょっとライトに恋愛で普通に言っちゃっても良かったような気はするんですよ。まあ、それがやっぱり本人が、俺はダメなんだ、俺はこういう風になっちゃいけないんだみたいなところで、まあ、何年間かこうやっぱり否定的に生きてきたところがね、結局そういうところに、まあ、自分に返ってきちゃってるわけじゃないですか、
うん、
うん、っていうところをね、描かざるを得なかったっていうのがちょっと寂しいところではありますよ。普通に ラブなやつが僕は見たかったですからね。
もうだと彼はもうまあね、どういういきさつでそういういじめる風に言っちゃったか分かんないけど、まあ、もう罰は受けないと誰も好きにならないですからね、彼のことはね、
うん、まあそうなんですけども、だからそういう風に書いちゃったがゆえにね、いろいろやっぱりお叱り受けるんでしょうね、うん、だ原作だと割と緩いね、楽しい恋愛関係がキャハハウフフって何巻か続くんですよ。ところがそれじゃあいったんだろうっていう感じに持っていかされるんですよね。なんかね、それがその見えざる手が見えるんですよ。作者の思惑と違う者たちによって作者が動かされたのではないかなみたいな、
多分ね、
心がね感じますよね、うん、
ちょっとね、キャシー・ベイツにカツを入れてもらわなきゃダメでしたね、やっぱね。
いやいや、もっと重いよそれ。
いや、あのキャシー・ベイツにカツ入れてもらったらもっと面白くなったと思いますよ。
そうかな、
うん、
ケレミがつきますよ、それだと。まあいいんでしょうけどね、映画的にはね。
いや、なると思いますけどね。キャッシーベーツ俺の中で最強の編集者ですからね。
もうちょっとあれじゃないですか、こうサブリナみたいなんてよかったんじゃないですか。
いや
っとなんか、あ、見違えたよみたいな感じでね、あの行けてなかったあれがフランスから帰ってきたらこんなことにみたいな、なんかああいうやつ、うん、
いや
ー、オードリー・ヘップバーン、めっちゃオードリー・ヘップバーンになったやんみたいな。
いや、やっぱ当て木でハンマーですよ、やっぱりなんか。カーロハこれは私が読みたいもんじゃないって言って。
が生まれるでしょうけどね。違うと思いますか。
いやーねー、まあ思ったのは本当にあれですよね、なんか本当に今年アニメ恋愛も多いですね。
多いですね。
あの劇場で、劇場だけのために作ってるやつね。
うん、いろいろこう周期が来てこういう時代が来たんじゃないですかね。
ね、
うん、
ちょっと前だったらやっぱセカチュウってもてあされた時もあったじゃないですか。
ありましたね。
ね、普通の実写の映画で恋愛純愛をずっと描くってブームが、
うん
うん、それが今もうアニメの方に来ましたね。
そうですね。で主題歌とかね、うまくこう絡めていくとですね、うんうん、もうもっとすごいことになるわけですよ。ラッドウィンですとかね、見ると違うファンたちのね、女の子たちが集まってたりします
ね。いやーとね、まあアニメの純愛はちょっとあれですね、なんかね実写でやったら変と思うんですけど、やっぱアニメがもともと好きじゃないですか、なんかついつい言っちゃいます ね、なんかね。で見たら見たで普通においいなーとかなんか思いますよね、
うん、本当に、うん、多分なんか実写の映画より見たいもん、やっぱり。うん、そんな感じはします。
まあね、ほっぺが赤くなるってことは、まあ、あからさまにはないにしても、やっぱそれはもうアニメにしかできない表現ですからね。
そうですね。う
ん、まあ、実写にしかもちろんできないこともあるんですけど。うん。うん、
まあ、絵でそういうの見れるのって、ちょっとキュンってなります、
ね。あと声優さんもね、やっぱ、うまいっすよね、本当にね。
うまいっすね。うん、まあ、そんな感じで、ちょっと声の形はね、また。僕も見に行きたいんで、また見た後ね、感想を交えて、また語れれば
な。まあ、結構混んでますから、まあ、君の名はほどにはいかないと思って、結構混んでますから、気をつけてくださいね。
うん。まあ、そんな感じで、はい。
はい、どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。